一節から見ましょう。
主がナタンをダビデのところに使わされたので、彼はダビデのところに来ていった。ある町に二人の人がいました。一人は富んでいる人、一人は貧しい人でした。富んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいますが、貧しい人は自分で買ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊のほかは何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。ある時、富んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために、自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を取り上げて、自分のところに来た人のために調理しました。するとダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。
ダビデが非常に今の話を聞いて、そんな男は死刑だとそのように怒りました。死刑だ、そういったものは死刑だ。それで6節、
その男は憐れみの心もなく、そんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。
償う、4倍に償う、その話、死刑だ、4倍を返さなければならない。7節、
ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神主はこうせられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。
じゃあ、ナタン預言者がダビデに、あなたがその男です、あなたは死刑される男です、それで、それを4倍返さなければならない、そのようなこうダビデがこう宣言した通り、あなたがその男だとそのように言いました。それがナタンを通して神様がダビデのことを知らせたんですね。その話を聞いて救世主、
それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたは彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。
13節、
ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。
じゃあ、その男は死刑だとそのように言ったんでしょ。言ったんですけど、あなたは死なない。どうしてでしょう。ダビデが、私は主に対して罪を犯したという告白です。その告白のこう、ね、前、その時のダビデの心境をよく表現しているところが詩篇32篇、詩篇51篇です。彼はもう聖霊様によって重くしかかっていたんですよね。自分の骨が干からびていたと、夏の日照りで干からびていたと、ガーッとね、良心というものに圧迫を受けていましたね。その時すぐナタン預言者が彼のところに来てその話をしていたんですね。だから結局自分は死刑、死ぬ、その罪を犯したということですけど、主がこのダビデの罪の告白、それを通して罪を許してくださったんですね。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない、 あなたが死刑だと言ったからね、死なない、主があなたを許してくださった。14節、
しかしあなたはこのことによって死の敵に大いに侮りの心は起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ、
この敵という存在がね、私たちが罪が許されるけど敵がいるんですよ。敵というのはサタンですね、侮る、その敵です。その敵に機会を与えたと。それで、ダビデが犯した罪に対して、神様がこの彼がこの罪をね、救世する。
それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたは彼をアモン人の剣で切り殺したのだ、
じゃあこの罪に対しては、このあなたが子供たちの前で、多くの人たちの前で、その審判を受けるということはあるんですね。その敵が侮る、そのことで、あなたはそのように家が剣が離れないんだという宣告をされます。だから罪は許されて、ダビデは死なない、そのことになったんですけど、結局彼はこの家に剣が離れないという、その神様の、ね、審判を受けるんです。だから私たちが罪を犯さないことがとても重要です。罪を犯したらすぐ悔い改めることが重要です。じゃあ、その子供、第一番目生まれた子供は死んでしまったということですね。その後でソロモンが生まれるということです。じゃあ次行きましょう。マタイの福音書10章1節から見ましょう。
イエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを治すためであった。さて、十二使徒の名は次の通りである。まずペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党員シモンとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。イエスはこの十二人を遣わし、その時彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を治し、死人を生き返らせ、雷病人を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。胴巻きに金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。旅行用の袋も二枚目の下着も靴も杖も持たずに行きなさい。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。どんな町や村に入っても、そこで誰が適当な人かを調べて、そこを立ち去るまでその人のところにとどまりなさい。その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしい家なら、その平安はきっとその家に来るし、もしふさわしい家でないなら、その平安はあなた方のところに帰ってきます。
だからこのように、家に入って平安の祈りをしなさいということですね。 この平安にふさわしい家なら平安がきっとその家に来るって、もしふさわしい家でないならその平安があなたのところに帰ってくる。まあ、ナダン預言者がダビデのところに行って、このメッセージを伝えましたね。だから平安ということはその意味を、神様と和解する、それが平安で、私たちが犯した罪によってダビデはもう半殺された人生でした。もう干からびていったと、もう平安がない。だからその平安の道はね、悔い改めることよね、イエス様がこのサマリアの女、サマリアの女もものすごい不安な生活をしましたね。だから彼女もみんなが寝ている真昼の時間に水汲むために行くんですよ。生活のために水が必要ですし、平安がない。しかしイエス様が彼女に平安のメッセージを伝える、あなたの夫を連れてきなさい、これが平安ですよ。悔い改めること、悔い改めたら主と和解する、罪が許される。だからこの平安のメッセージ、ただシャローム挨拶も平安ですけどね、そうじゃなくて主がその時その時与えてくださる平安なメッセージがある。ナダンを通して、ダビデがもう死にかけてる、心がもう夏の日照りで干からびているそのところに平安のメッセージ、だからもうそのような男は死刑だ。しかしすぐ許されて死刑から彼は救われるんですね。これが平安のメッセージ。だから私たちがイエス・キリストの十字架の贖い、罪を悔い改め、その罪が許される、それが平安です。このメッセージを伝えた時にダビデのようにね、素直に私がその男です、これが平安ですよ。しかし何お前私を何だと思うか、サウルのようになると平安じゃないのよ。平安というものは神様との平安、人と、ね、4倍返す平安というものが平安、平安福音だから悔い改めなさい。イエス様が平安のメッセージを伝えました。神の国が近づいた。だから悔い改めること、昨日もあの子たちの耳にね、私についていてと言ってね、私は罪を犯しました、私は罪人ですと言ったら全部ついてこう告白するんですよ、そのことですね。罪を告白し、私の罪をイエス・キリストが血潮によって許してくださった、私の中にイエス様をお入りくださいと全部ついて、こう祈ってましたね、それで私が一緒に異言をするとき、まあついてきたけどね、まあそれで委ねることよ、主の御手に聖霊に委ねること、聖霊様が彼らをハンドリングをするんでしょう。だから平安というものはね、聖霊様、聖霊充満まで私たちが導いてこう任せる、主に任せる、その平安をふさわしい人ならばその平安が来るんですね。しかしふさわしくないのないのならそのことはあなたに戻るって、14節。
もし誰もあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家またはその町を出ていくときに、あなた方の足の塵を払い落としなさい。
それが証拠ですね。それをそのように見せるんです。じゃあ20節
というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。
だから私たちが平安のメッセージを伝えるときに、どんなメッセージか、それを心配しないでということでね、その時その時主が与えるって、まあこれはもう審問を受けるんですね。イエス様は総督の前に行って、ね、それで彼らがどうしてこんなにしたか、平安のメッセージ福音をどうして伝えたかということですね。その時、何も心配しないで、主から来るんですよ。ナダン預言者にそのメッセージが来ました。そのメッセージを持って行きました。これがね、主の働きです。主が語る言葉、私たちが語るんで、じゃあ23節、
彼らがこの町であなた方を迫害するなら、次の町に逃れなさい。というわけは、確かなことをあなた方に告げるのですが、人の子が来るときまでにあなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからです。
迫害というものがあれば他のところに行きなさいということですね。だから異邦人にこの福音が行ったんですね。だからパウロが異邦人のところに行ったのが、イスラエルで迫害があったから、何度もユダヤ人たちがそれを止めたんですね。ユダヤ人の何と言ってるんです。だからパウロはこのユダヤ人を先に街道を訪ねて伝えたんです。イエス様も先ユダヤ人だと、それでユダヤ人たちがそれを受け入れなかったので、その福音が異邦人の方に行っちゃったんですね。だからユダヤ人たちが受けないように、そのように主がされたということはありえない。イエス様もユダヤ人に先に行きなさいと言われましたね。だから彼らが拒否したんですよ。拒否することも受け入れることも全部自分の選択ですよ。自由意志です。だからシャロム、その平安のメッセージを伝えるんですけど、それを受け入れる人もいるし受け入れない人もいる。だからこれは、そのようにセットされてる。私たちがロボットのように言うそのカルバンという教えは間違ってる。皆さん、よってよって、そんなよってはどこにあるの。そしたらどうしてイエス様が来られるか。聖書を間違って読んでるよ。これ神学の目で見るからよ。黒い眼鏡をかぶってる、かけると黒く見える。赤い眼鏡をかけると赤く見える。そのまま聖書を読めばいいよね。から私たちこの福音が来たのは、彼らが迫害して拒否したから。だからこっちに来た。それで今その福音がまだ地の果てであるイスラエルに向けてるんですね。そのことは正しいんですよ、この流れがね。28節、
体を殺しても 魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。
私たちが本当に恐れなければならない方は、私の体だけじゃなくて魂をゲヘナに審判する、結局ゲヘナというところに行くのは私の魂よ。魂が行く、私自身が行く。だからそれを恐れなければならない。これが一緒ですね。一緒じゃなくて永遠です。永遠。だから地獄に行ったらもうこれで終わりよ。出てくることはできない。だから主が平安なメッセージ、福音ですね、恵みのメッセージを伝えるとき、私たちはそれを受け入れるか受け入れないかということね。受け入れたら罪が許され、地獄から天国に人が変わる。しかし受け入れなかったらもう魂が永遠のゲヘナに滅ぼされる。滅ぼされるということはなくなるということじゃなくて永遠よ。永遠。31。
だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。
だからこのサウルは平安なメッセージをサムエルからね、来ました。しかしそれを弁明して自分のものにしなかったんですね。拒否したんです。いや私はそんなつもりではなかった。しかしダビデはサウルよりもっと深刻な罪を犯したんですけどね。ナダン預言者を脅して主の平安のメッセージ、主のメッセージが来た時にすぐ悔い改める、すぐ非礼をする。これが違うね。だからこの柔らかさ、主が言われるとアーメンと、その通りです。あなたが宣告した通りです。だから詩篇32編にはね、あなたが宣告する時あなたが正しいと、そのように、だからいつも主が正しいとね、私は、正しくない、その失敗もある。からそのことを言われたらアーメン、その通りです、私が罪を犯しました。これが恵みを受けて天国に行く人の姿よ。完璧だからじゃないよ。私たちは、失敗が多い、失敗が多い。それでサタンもいつも私たちと戦おうと、私たちをこうつまずくように計画を立ててる。この平安のメッセージ、主の御言葉が来た時すぐその通りです、あなたが宣告された通りです。その柔らかさ、それが主と共に歩むことよ。ペデロがね、私は大好きなんだけどね、ペデロ失敗が多いね。けど彼をイエス様がいつも彼に、イエス様が話したいことを、宣言すること、私たちは交通のものをそれを持ってるんですけどね、ペテロはそれを柔らかい受け入れる。 はははそうですよ、私がそんなものですよと。しかしイスカリオとユダには絶対そんな話しません。だからもう拒否する頑固でね、私が何が悪い、だから旅でをね、まあ人の前ではすごい王様ですけど、自分の上にいつも主を置いてる。それで主が言われたら、そうです、あなたは正しい、私は間違いましたとね、自分を否認する。それが神様が、イエス様がダビデを愛した理由でもあるんですね。詩編の32編見ようかな。このスタンスですよ、このスタンス。32編もそうですけど、51編に行くか。私が言おうとするのは51編にある。三節、
誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告される時あなたは正しく、裁かれる時あなたは清くあられます、
じゃあこのことですね、このスタンスがいつもあるから、イエス様が彼を本当に愛して連れてきました。だからこれも同じですよね。私たちが主と共に今歩んでるんですけどね、主が言われたら、ああそうです、私が間違ったんです、あなたが宣告された通りです、その通りです、アーメンです、その人が大好きよ。だから、いや私はそんなつもりじゃない、サウルのようなタイプはもう大嫌いよ、それが、話しても話が通じない、いつも反射し、いやそんなことはない。じゃあです。
自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします、
これが自分を否認して自分の十字架を追っていくものですね、38もですね、
自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものではありません、
だから自分の十字架、自分が死ぬことですね、自分、死ぬ御言葉の前で自分を否認する、自分は死ぬこと。じゃあ祈りましょう。